正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は7月26日の月曜日、その午後1時を回りました。お暑うございます、皆様。
あ、本当に
ねえ
いかがお過ごしでしょうかね。
まあ、これから7月の下旬から8月の頭あたりが平年でも一番気温が上がる時期にとうとうね、今年も突入していきましたが、皆さんおかわりありませんでしょうか。
ねえ、本当申し訳
ね、気温が上がるってなったらもう極端に上がってね、すぐに36度37度なんていうのが普通にね、予想気温がねなってしまって、本当にやっぱり昔と今とね、その気温っていうのは全然変わってしまったなとつくづく毎年のようにですが思っていますが、1943年の今日、僕の大好きな、ローリングストーンズのミック・ジャガーさん誕生日でございます。
あ、おめでとうございます。聞こえてるといいな
、聞こえてるかな、ミックさん
ね
で、なんと78歳ですって。
ミック・ジャガーも78歳、すごい。そうなんですね。
多分、今年このね、2021年もあちこちでやっぱり踊りまくって歌いまくっていらっしゃることでしょう、
ね、
それかすごく鍛えてらっしゃるか、
ね、
本当にいつまでもお元気でね、
はい、
僕たちそのロックファンを引っ張っていただきたいと思うんですが、
そうですね、
暑さ大丈夫でしょうか、ミクさん。あっちはどうかな、ロンドンはどうかわかんないですけど。
本当ですね。
でね、はい、今日の正木明の地球にいいことはですね、この暑さも含めて、ここそうです、数ヶ月ぐらいの世界の異常気象、これね、やっぱりいろいろありましてね。
そうですか。
そのあたりをね、少しまとめて今日は皆さんにご紹介したいと思います。今日もですね、しばらくの間ですが、皆さんお付き合いください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて今日はですね、ここ最近起こっている世界の異常気象について少しまとめて、そのいくつかだけになってしまいますがご紹介したいと思います。で、暑さが続いていますが、今年の、夏の、日本の夏、特に西日本ではこの夏の気温ってだいたい平年並みという予想になっているんですね。
これで平年並みなんですね。
予想としてはね、これから夏にかけてね、
はい、
ただですね、今年からですね、これも番組で少し前にお伝えしたかな、平年の値そのものがちょっとね、変わってるんですよ。今年から新しくなっていて、
おっしゃってましたね、
10年前のものに比べて高くなってしまっています。なので今まで私たちが普通に経験したイメージする暑さに比べると、その平年値自体が変わってる、高くなってしまってるので、やっぱりこれは厳しい暑さになると、これは間違いないと思います。
そうですか、
これから先もね。でちなみに東京はですね、その前の平年値と今使ってる平年値の差がプラス 0.7 度。
あ、結構高い。
これは差は大きいですよ、
ね、
平年がこうやって変わってきてるといったね、今世の中になってしまっております。地球の状態になってしまっています。で当然これは地球温暖化とかね、もちろんそういう原因があるわけなんですが、温暖化が進む中、やはりですね、異常気象っていうのは多くなってしまっています。で、日本についてなんですが、観測史上最も早い梅雨入り、近畿地方もそうでしたよね。
そうでしたね。
そうなった、5月中に入ってしまったわけなんですが、とはいえ6月はどちらかというと雨の量がね、平年よりも少なかったんですよ。空梅雨気味。
そうですか。
で、今月7月に入った途端にあちこちで、集中的に雨が降ってしまって、静岡県の熱海市では土石流、これをはじめですね、九州や山陰方面でも局地的な集中豪雨がありました。まだまだ、復旧復興という感じにはなっていない状況にはなっていますよね。で関西に目をやりますと、先々週のゲリラ雷雨、ちょっともう忘れ気味かもしれませんが、もうね、よく晴れていたら突然こう空が暗くなって激しい雷雨になってしまったと。で梅雨前線による雨はね、全体的には少なかったように見えるんですけども、 別の原因でやっぱり非常に激しい降り、これを僕たちは経験することになってしまったわけですね、
はい。
まあ、雨の季節である日本では雨に関する記録が立て続けとなってしまいましたが、世界的に見るとですね、まあ、今はちょっとね日本でも高温傾向ですが、やっぱりね、異常高温とか熱波がやっぱり世界的にあちこちで起きているんですね。そのいくつかをね今日はご紹介したいと思います、は
い、お願いします。
まずはですね、これはね日本でもニュースになってたんですが、アメリカ大陸なんですね、
はい。
アメリカといえばどんなその気候のイメージありますか？
はまあなんかカラッとした感じが、
乾燥した感じ、
乾燥した感じが私の中では、うん、まあ、たまたま訪れたとこがそうだったからかもしれないんですけど。
ちなみに どのあたり？
私はルイジアナ州の方に、ニューオーリンズとかの方ですね、
南部の南の方
で南の方、はい、学生時代行ってたんですね。で帰ってきた時に、日本ってやっぱり湿度が高いなっていうのは、
なるほど、
すごくね改めて実感した覚えがずっと今でもあります。はい、
なんせ大陸大きいんでね、内陸の方はやっぱりカラカラ状態だと思いますけどもね、
はい。
うん、それから例えば竜巻なんていうねイメージもちょっと残念ながら ね、ついて僕はいるんですけどもね、まあ、そんなアメリカなんですが、アメリカの南西部、南西の方ね、
はい、
州で言えばユタ州とかアリゾナ州で、このユタ州っていうのは2002年に東京オリンピックが開催されました、うんうん、ソルトレイクシティ、
はい、
ね、これ世界的に有名ですよね。
そうですね。
それからアリゾナ州にはこれも有名なグランドキャニオンがあります、
はい。
そしてあとのネバダ州もちょっと異常気象がありまして、ここはラスベガスのある州ですよね、
はい。
でこのアメリカ南西部なんですが、先月6月の11日頃から顕著な高温が続きまして、6月の15日ユタ州のそのソルトレイクシティでは最高気温がおよそ 41.7 度を記録。
41ですか、
うん、
すごい。
でこの 41.7 度という記録は2002年の7月、1960年の7月とタイ記録で過去147年間で最高記録となっております。
すごくね。
ね、でさらに上がありまして、6月の17日にはアリゾナ州のフェニックスで最高気温がおよそ 47.8 度。これは僕も経験したことはないです。
いや、そう、ちょっと私も言葉を今失いそうになりました。47度以上あるって相当ですよね。
で先ほどアメリカは大陸が広いって言いましたでしょ、
はい。
で日本は残念ながら国土は狭くてね、島国で海に囲まれていますよね。なので全然その何でしょう、地形から考えたら全く違うんですよね、うん。なので例えば日本の特にその海沿いでこの40度45度47度なんていうのはまず出ないと思うんですね。地形的にね
出ないでほしいですけどね、はい。
ただやっぱり40度を超えたっていう記録日本でももちろんあるので、
はい、
内陸部例えば盆地であるとかね、まあ、関西だったら京都とか奈良とか、
はい、
うん、それからそうですね、まあ、本州全体的に言うと例えば山梨県とか岐阜県とか、岐阜県の多治見ってよくね暑いところで有名になってしまいました、あの辺りっていうのはこれぐらい、これから先記録が出る可能性は十分にあると思います。
そうですか、うわ、
うん。アメリカ南西部ではこの6月にこの記録を、ね、残念ながら記録してしまったということなんですね。
ということなんですね。
というわけで今日の一曲なんですけども、はい、こちらの曲を、選びましたのでちょっと聞きましょうか。
はい、はい、エイジアで Heat of the Moment。 I never meant to be so bad to you. One thing I said that I would never do.That would wipe the smile right from my face. Do you remember when we used to dance? And incidents arose from circumstance. One thing led to another, we were young. And we would scream together songs unsung.
The disco has but all the charm for you. You can't concern yourself with bigger things. You catch a pull and ride the dragon's wings.
Cause it's the heat of the moment. The heat of the moment. The heat of the moment.
Showed in your
eyes. Asia でヒートオブザモーメントを聞いていただきました。
さて今日はですね、ここ最近起こっている世界の異常気象について、まずはじめはアメリカ南西部のね、異常高温熱波のお話をしましたが、
はい、
これ実はですね、アメリカだけではなくて今年のまあ大きな特徴として北半球全体、まあ、僕たちが住んでいるこの北半球全体異常高温熱波、はい、割と多くなっているんですね。
これは心配ですね。一言じゃないっていう情報ですよね。
そうなんです。で次にお届けするのはですね、同じアメリカ大陸なんですが今度はカナダです。カナダ西部でも熱波がありました。でこれ皆さんどういうカナダどういうイメージがあるかな。あの僕何年か前家族旅行でカナダを訪れたんですけども、それ夏だったんですね、
はい、
でも夏でもやっぱりあの山あいのリゾート地と一回行ったらやっぱりこう空気が乾燥していて、うん、非常にまあさらっとしてなんだろうな、過ごしやすい気候
ですよね。
で冬場はスキーリゾートがたくさんある場所ですよね、
はい、
なのでどちらかというとその涼しい、
はい、
冬は寒い、
うん、
そういう印象あると思うんですね、
はい、
実際平年だったらそうなんですが、そこで実は熱波があったと、カナダ西部のブリティッシュコロンビア州にリットンという町があります。
リットンですね、
うん、でこのリットンという町はですね、バンクーバーから北東に150キロぐらい離れていて、谷間を流れるフレーザー川、この川沿いにある非常に風光明媚な、6月の29日に最高気温がなんと 49.6 度を記録と、50度に行こうかっていう、
ね、
うん、こういう記録を作ってしまいました。
それはちょっと想像絶しますね。
ね、
さっきアメリカでもびっくりしましたけど、
さらに上を、ね、行くんですよ ね
上を行ってますよ。
当然アメリカ南西部よりももともとそんなに、ね、気温が上がらない場所でこういうことになってしまって
ると、そうですよね、うん、バンクーバーでも涼しいですけど、もっとね離れて、いや北東に行ってもっともっと涼しいはずの場所ですよね。
そうなんですよ、
はい、
49.6 度というのはこれカナダという国における最高気温の記録を更新です。
そうですか。
だからリットンが現地ではもう超これで有名な都市になってしまった、町になってしまったということですね。
なるほど。
でね、そのリットンという場所をね、
はい、
ちょっとこう地図地球儀前にして調べてみましたら、
はい、
緯度としてはですね、北海道の最北端の稚内よりも北なんですよ。やっぱりいろんな条件が重なってしまうと、そういう緯度の高いところでもこれぐらい今高温になってしまうっていうのが、これがもう現実になっております。
ちょっと恐ろしい現実ですね、マセキさん。
でね、まだあるんですよ記録ね。これもまあアメリカになってしまいますが、
はい、
オレゴン州のポートランドという町があります。
はい、
僕はねこのポートランド大好きなんですよ。
ああそうですか。
行ったことないです。
私も行ったことない
ですけど、あの
どんな
ところによるいろんなところから情報が入ってきて、あの魅力的な街なんですが、ここで
ですね、
これも先月6月の28日に 46.7 度という、最高気温を記録しました。
いやーちょっとびっくりですね、
うん、でこのポートランドという街はね、環境に優しい都市とされていて、その評価は全米第1位です。
へー、
うん、世界的に見ても1位がアイスランドのレイキャビークという都市で、2位がポートランドなんですね。
そんな環境に優しい都市がですか。
そうだから環境に優しい都市作りしてもやっぱり、ね、気温上がっちゃう時は上がっちゃって、
まあ、
っていうことですよね。
ねえ、なんかなんて言うんですか、そんな小さなエリアじゃない地球規模で起きてるっていうことが、これはもう本当にわかるお話ですよね。
うん、なんでしょう、環境づくりをしっかりしても、今の地球全体がちょっとこう今までとは違う状況になっているので、こういう高温には、まさらされてしまうということなんですよね。
いや怖いというか、なんかちょっとショックですね。
このポートランドという町の都市づくりっていうのは、あの都市、その町と自然をうまくこう融合させる。でこの町ポートランドを理想として、 環境問題に取り組むね、日本のいろんな町でもですね、お手本になってるんですよ。例えば、
はい、
徳島県の上勝町、内陸部の小さい町です、とか、はい、和歌山県の有田川町、
はい、おばあちゃんの里です。
あ、そうなんですか。
はい、
実はね、ポートランドと、いろいろ情報交換をしてね、
うん、
町づくりしているという、日本でも注目されている場所なんですね。
ですよね。
まあ、非常に環境に優しい、それからその環境意識の高い人たちが、若い人たちがたくさん住んでいて、僕が大好きな自転車のね、
はい、
フレームを個人で作るビルダーさん、
うん、
まあ、町工場がたくさんある。
そうなんですか。
だから車よりも自転車というね、やっぱりそういう意識の高い町、まあ、そこで残念ながら今回 46.7 度記録したということなんですね。
なるほど。
で、実はね、まだまだあるんですよ。
まだですか。
もうアメリカ離れますね、
はい、
もうちょっとね、飽きたでしょ、は
い、
アメリカ。
いやいや、飽きないですけど、ちょっとショック
、北半球全体がね、熱波、はい、高温ですよって先ほど言いましたが、
はい、
今度はね、ロシアです。寒いイメージですよね。
あります。
毛皮を頭にかぶる、
はい、そのイメージ。多く飲まないとね、温まらない。
うん、そのロシアの首都モスクワでは、6月の23日に、はい、まあ、アメリカほどではないですが 34.8 度。
それでもすごいですね、
うん、ロシア東部のビリュイスクという都市では6月の22日に 36.5 度を記録しました。なんかさっきの数字を聞くとちょっとホッとしますけども、
まあ、
ね、これ関西やね、神戸でも大阪でもありそうな数字ですけども、
体感してますからね、このぐらいの。
現地としてはこれはもう異常高温になってしまったんです
よね、
は
い、いや、でもそれも想像できますよね、ロシアでこれですか。
でですね、じゃあなんでこんなになってるんだと、まあ、いろんな、もちろんね、原因が絡み合ってこういう結果になってるんですが、まず一つ目はですね、偏西風が蛇行しています。北半球をぐるっとね、取り巻いている西風、これ偏西風と言いますが、
はい、偏西風が
これがまっすぐに、流れてるんじゃなくて蛇行しながら流れていってしまうと。
へー、それは異常だからですか。
そのこと自体が普通の流れではない。まあ、そのまっすぐも異常っちゃ異常なんですけども、ちょっとは蛇行するんですけども、それが非常に大きい蛇行になっているという
原因がそれだと、
うん、で、うん、なぜそうなるかというのは、まあ、地球温暖化に伴う地球全地球的な気温の上昇傾向も影響したというふうには考えております。
そうなんですね。
で、偏西風がね、西風が蛇行している時っていうのは、蛇行してるんだから、こう北に上がったり南に降りたり、こう蛇行するわけですよね、
はい、
で、南から北に上がるとこで暖かい空気が緯度の高い方に行くので、これがアメリカとかモスクワとか、そういう状況になったわけですね。
なるほど。
で、逆にこの蛇行が日本へはどういう影響をもたらしたかというと、はい、上空に冷たい空気を逆に送り込んでいたんです。
なるほど。
で、これが6月下旬から7月ぐらいにかけての、不安定なお天気、
はあ、なるほど、
うん、地上の気温が上がるときに上空に冷たい空気が流れ込んで、大気が不安定となって激しい雷雨になって、こういうことをもたらしているっていう側面も実はあるんですね。
なるほど、
うん、ちょっとこうアカデミックの難しい話になってしまいましたが、
でも、
うん、要するに、何でしょう、風の流れが普通ではなかったということなんですね。
でもそれが本当に大きく一つの、その蛇行するっていうね、偏西風の動きが世界中に影響するっていうことですよね。
そうです。その偏西風って全地球的な流れなのでね、地球全体は空気でつながってるので、遠い場所で異常気象が起きた、これは何か日本に関係あるかどうかって考えてる時は、何かしらの関係は絶対あるっていうことが言えると思うんですね。考えるべきですよね。でですね、
はい、
一番最近の、世界の異常気象、これ気象庁がまとめてくれていますので、ざっとご紹介しますと、
お願いします。
中国中部、これ高温がありました、
うん、
それから、シンガポールあたり、タウ、雨が多かった。ネパールも大雨、
うん、
それから中央アジア南部、これも高温です、
はい、
場所によっては47度を記録した場所もあります。一方ですけども、スロバキアからイタリアの中部、このあたりは雨が少なかった。異常小雨、
あ、逆に
乾燥していると。
なるほど。
本当に近いところのドイツ、そこのイタリアから近いドイツとか、その周辺は今度は大雨、これはですね、ついこの前もニュースになって、まだまだこれ尾を引いてる状態ですね。
そうですか。
で、またアメリカ北西部とか西部はまた高温に見舞われてしまっております。一方、アメリカ南東部南部は逆に低温すごいでしょ。
本当ですね。
アメリカ南部、メキシコ中部、この辺りは雨が多くなって大雨になっていると。
なるほど。
アルゼンチン北東部およびその周辺は高温などなどです、
はい。
だから全世界的に見るとね、どこかしらこのような異常な状態が起きてるっていうのが今の地球の現状になっているんですね。
まあ、それを知るっていうことと、まあ、それに対して対策を練るという、なんか私たちは本当に地球規模で本当に考えないといけないですね。
そうなんですよ。だからこれこの番組はほぼ関西中心にお届けして、まあ、全国でも聞くことはできますけども、はい、やっぱり関西で、だけの話ではないんですよね。
ないんですよね。
その環境対策というのかな、
はい、
気候変動問題を扱うにはね、まあ、全世界的なこういう情報をちゃんと抑えながら、じゃあどうしようかっていう考えるっていうのはやっぱりすごく大事なことかもしれませんね。
はい、
はい、今日は世界の異常気象について少しだけお話しさせていただきました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
今日は世界の異常気象についてね、少しだけですがお話しさせていただきました、
はい。
日本関西だけではなくてね、やっぱり世界に目を向けるべきですよっていう話だったんですが、皆さんどう思いでしょうか、
ね。
なんかその今日の番組についての感想だったりね、ご感想だったり、はい、ご意見だったりね、お寄せいただきたいと思うんですが、この番組本当にたくさんね、
はい、
毎回お便りをいただいてまして、そのいくつかここでご紹介させてください。
はい、もう毎週楽しみに拝聴しています。今回はトートバッグありがとうございましたというお礼のメッセージまでね、いただきました。ありがとうございます。森口のあきゅうさん、ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、可愛くて届いた日から使っています。嬉しいな毎回いろいろなテーマで地球についてのお話本当に勉強になります。これからも長く番組続けてくださいねって、
はい、
なんか心強いですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます、はい。そしてラジオネーム夏空さんもありがとうございます、うん、これから夏本番、コロナ禍で大変な毎日続いてますが、体調に気をつけて頑張りましょうって、頑張りましょうね。
頑張りましょう。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
はい。そして、ですね、小野氏の方からもいただいています、これからの番組に期待しています、当たれば嬉しいですというプレゼントのご応募ね、はい、毎週楽しみにしてますといただいてます、うん、季節柄体調に気をつけて頑張ってくださいともいただきました、
はい。
ラジオネームないのでそのままよろしいでしょうか。小野氏、安倍誠一さん、ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、同世代です。
あ、本当
三匹木星です。
まさきさんも三匹？
そうですよ。
あ、そうですか。いや、私九死火星なんです。どうでもいいか。
何のことって
思います。相性いいんですよ、実は。
あ、そうなんですか。
木星とね、火星でね、そういうのは、はい。すみません。
安倍さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。すみません。
さて、皆さんもお便りね、お寄せください。宛先をお願いします。
おはがき、お便りの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp、 こちらまでどしどしお寄せください。お待ちしております。
はい、皆さんお待ちしております。ということで、まさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それでは皆さん、また来週
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。